特集、茨城町道調査隊。ふとした疑問や噂に聞く場所。茨城で過ごしている中でもっと知りたいと思うことはありませんか？町に出ればまだ知らないことに出会える喜びがあります。調査隊になった気分で気になるスポットに出かけてみましょう。問い合わせ先、町魅力発信課、電話 620-1602。 これから紹介する5つのスポットを巡ってみよう。町道デジタルスタンプラリー。開催期間、5月1日木曜日から6月30日月曜日。1、スマートフォンでスポット1から5にあるポスターの二次元コードを読み込み、デジタルスタンプゲット。2、プレゼント応募フォームに必要事項を記入して応募完了。当選確率がスタンプ2個で2倍、3個以上で3倍に。スタンプ1個から応募可能。ポスター掲示スポット。1、玉串コミュニティセンター1階ロビー。2、若園公園バラ園入り口。3、GLP アルファリンク茨城1、アルコカフェテリア。4、深山の里入り口。5、キリシタン遺物資料館受付。ポスターに書いてあるキーワードをハガキに記載し、郵送でも応募できます。必着。宛先、郵便番号 567-8505、町魅力発信課。茨城市の特産赤しそを使った赤しそサイダー3本セットを抽選で10名様にプレゼント。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。7月中旬以降順次発送予定。スポット1、玉串コミュニティセンター。インフォメーション、沢良木東町 5-39、 バス停沢良木東からおよそ190メートル。電話 633-0105、 午前中のみ。駐車場9台。近くで見たい。住宅街にある蒸気機関車は1体。市内にはデゴイチと呼ばれる蒸気機関車 D51 が普段から近くで見られる場所が2カ所あり、東福井の新龍寺と玉串コミュニティセンターで展示されています。大迫力の D51 に出会えるのは珍しく、全国からファンが訪れます。玉串コミュニティセンターで年に6回行われる玉串公民館主催の D51 見学会では、蒸気機関車の機能の説明や運転席の見学ができ、毎回100人程度が参加しています。数字で調査。玉串コミュニティセンターに展示されている D51 は地球およそ46周分を走った。ここにあるのは昭和14年から49年に青森や和歌山など各地で活躍した D51-158。昭和58年に南地区公民館、現玉串コミュニティセンターに寄贈されました。見どころ。信号や踏切のほか、線路を切り替える装置も設置されており、かつての雰囲気を感じることができます。見学会では、皆さん車体の大きさに驚いたり、運転席や石炭を燃やす過失を覗いたりして楽しまれています。スポット2、若園公園バラ園。インフォメーション、マサゴ2丁目若園町、バス停若園公園前からおよそ 200メートル。電話 633-1764。 火曜日休み。祝日の場合は開園。5月は無休。駐車場22台有料。5月1日から6月15日は臨時駐車場を開設。満開を見たい。5月に咲くエレガントな春バラ。若園公園バラ園では5月に最盛期を迎える春バラが一斉に開花すると優雅な香りが門の外にまで立ち込めます。見ごろは主に春と秋ですが、春はアーチや柱に沿わせたつるバラなどが開くので特に華やかです。園内全体がすり鉢状の構造で、色とりどりの花を一面に見渡すことができ、また場所ごとに景色も変わるので、ゆっくりと散策するのがおすすめ。それぞれの色、形、香りをじっくり味わいましょう。数字で調査。およそ180品種、およそ1750株のバラが育てられているんだって。品種名や産地などから花のイメージを膨らませて覚えると面白そう。これだけの数のバラを気候や環境に合わせて一年中栽培しているなんてすごい。手入れをしている方々に家庭でバラを育てる時のアドバイスなども教えてもらえるみたいだよ。楽しみ方。春バラの見ごろは例年母の日あたりでしょうか。同じバラでも天候など様々な要因で色や咲き具合が日々変わるので、訪れた日に一番綺麗と感じるものを心に留めていただけたらと思います。隣には子供向けの遊具もあるので、ぜひ憩いの場として気軽にお越しください。スポット3 GLP アルファリンク茨城。インフォメーション。東野々宮町 1-40、 バス停目垣からおよそ 1.5km。 電話 638-6180。 アルコカフェテリア。9時から22時はオープンスペース。レストラン営業。平日11時から14時。駐車場およそ49台。20分無料。どんな施設なの？おしゃれなカフェがある倉庫。市南部で開発が進む異国る茨城にできた大型物流施設 GLP アルファリンク茨城。地域に開かれていることが特徴で、カフェテリアやフットサル、バスケットボール用のマルチコートを一般利用できます。カフェテリアでは平日にランチが可能。その他の時間もオープンスペースとして、リモートワークや放課後の自習、読書など憩いの場になっています。数字で調査。アルファリンクの延べ床面積は甲子園球場およそ22個分。カフェテリアがあるのは1棟目、共用棟2階。7月末には3棟目がオープンし、総床面積はおよそ32万平方メートルに。異国る茨城にはこの夏にショッピングモールもオープンするので、街がさらに活気づきそうです。知ってほしい。一般開放しているのは、私たちの暮らしを支える物流を身近に感じてもらいたいという思いから。地域の人も、ここで働く人も、共に過ごすことで、物流の今を感じてもらえたら嬉しいです。ぜひ、近隣の商業施設と合わせて、気軽に立ち寄ってください。スポット4。美山の里。インフォメーション。大字長谷1131。 電話 649-3328 火曜日休み駐車場30台味わいたい野菜や味噌で作ったジェラート茨城田エリアにある深山の里名物のジェラートにはブロッコリーや大釜青唐、キュウリなど他では見られない旬の地元野菜を使った味がラインアップ。他にも竜王味噌、梅干し、花山椒などの味が販売されることもあります。ミルクや小豆などの定番の味だけでなく、その時期にしかない旬のジェラートが味わえます。地域で栽培された赤しそで作る赤しそサイダーも、7月頃から発売。スポット5、キリシタン遺物資料館。インフォメーション。大和田仙台寺262。電話 649-3443。開館9時30分から17時。火曜日、祝日の翌日、休み。駐車場3台。どんな噂がある？お寺がないのに仙台寺。その由来は？隠れキリシタンの里として有名な仙台寺ですが、中世では市北部一帯は龍王山にあった仁長寺の領地でした。その死因の一つとして仙台寺がこの地域にあったことに由来すると考えられています。戦国時代となり、キリシタン大名の高山右近が治めたことからキリスト教が伝わり、江戸時代にも信仰が続けられました。まだまだ知りたい、もっと町を深掘り、素朴な疑問集。それって本当？市内でイチゴ生産が盛んなんだって。かつて、府内有数のいちご産地だった北摂地域では、北摂いちご生産者の会が結成され、再び生産が盛んになっています。市内で栽培された茨城いちごは、真っ赤な輝きとみずみずしい鮮度が特徴。旬の時期には、三島間、小2丁目 26-22 などで購入できます。12月から5月は、ダムパーク茨北のレストラン、有料エリアでも、茨城いちごを使ったパンケーキが食べられます。これなんだ？山奥にひっそりと残る謎の巨大遺跡。インフォメーション。大和田神音は、野瀬妙見街道沿い、駐車場なし。正体は市内で唯一現存している神音輪の磨崖仏。自然の崖や岩に仏像を掘り付けたものです。死後の救済を願い、生きているうちに自らを供養する逆襲を目的に作られたものと考えられています。幅およそ6メートル。高さおよそ2.5 メートルの大きな一枚岩に28体の龍像が上下2段にずらりと並びます。いくつあるの？オリジナルデザインのマンホール蓋。死の花、バラと死の木、菓子をカラフルにデザインしたマンホール蓋が最多のおよそ250箇所。また、市内3箇所に大阪関西万博オリジナルデザインがあり、3月にはダムパーク茨北の吊り橋がデザインされたマンホール蓋を3箇所設置しました。お出かけの際は足元にも注目すると意外な発見があるかもしれません。ダムパーク茨北オリジナルデザインのマンホール蓋は、ダムパーク茨北近辺、阪急茨城市駅前、JR 茨城駅前に設置。設置場所は市ホームページをご覧ください。特集終わり。